JOBBB、JOBBB 411回目でございます。こちらは日本国は大阪府豊中市にございます千里中央地区に住んでおります、バンバ一族のお住まいの6畳和室の部屋のスタジオから、世界に向け日本に向け大阪テイストの面白いラジオ番組をお送りいたしております。 JOBBB は、我がバンバ一家家族で作っておる家族ラジオでございます。週1回更新ということで、結構1回の更新分約今日も4時間はぐらいになると思うんですけども、そんなところで、最初からお聞き願っている方もたくさんございますが、中にはまあ忙し方もおられて途中から聞きたいとか優先順序で聞きたいという方もおられます。最初に、JOBBB411 回目の目次をご紹介申し上げましょう。まず第1番目でございます。週刊 JOBBB ニュース第79号でございます。このコーナーというか、最初には我々バンバ一家家族で、JOBBB に関わっております者たちの、最近の様子、1週間の動きなどをご紹介いたします。そして2番目がよっちゃんのお料理コーナーでございます。大変好評のコーナーでございます。大豆と長芋のナゲットでございます。日本風となんかヨーロッパ風が混じったような不思議なおかずのようなお菓子のような料理でございます。大変おいしいもんでございます。皆さんどうぞメニュー取り入れていただきたいと思っております。大豆と長芋のナゲット。そして3番目が第2回スポーツバイクデモ in 大阪ということで、バイク好きの鉄平のレポートでございます。次男鉄平のレポートでございます。そして4番目がスマホ用クリップレンズで親子サイクリングということです。これも次男の鉄平のレポートでございまして、行き先は、池田市の無料動物園さつき山動物園ですけども、そのあたりを親子で、スマホレンズで撮ってきました映像の公開でございます。スマホ用クリップレンズでございます。広角から始まりまして魚眼、そしてマクロまでということでございます。どうぞ映像を楽しんでください。そして5番目がタブチャブルと行く阪急神戸線ボラボラの6回目でございます。今回は篠原第一踏切道から上野踏切道までを丹念に歩きました。私とそして鉄平娘のゆい、そして、大ゲストの鉄博士タブチャブルさんとが歩いた様子でございます。そして6番目はリスナーさんからのお便り紹介でございます。JOBBB のお宝でございますリスナーさんのレポートから便りまで、さまざまな面白いお便りを紹介できると思っております。以上6項目にわたりまして4時間近くの放送になると思います。どうぞ皆様方、送って我々も一生懸命やりますので、楽しんで聞いていただきたいなと思います。ここで一旦マイクを次男の鉄平君に返します。鉄平君よろしくお願いいたします。
日本各地世界中に散らばるJOBBB リスナーの皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。JOBBB パーソナリティのバンバ鉄平です。室内気温が 19.1 度で、外は曇り気味の晴れでございます。幸い雨は降っておりませんが、ちょっと室内が寒いんですけど、頑張って暖かくしていこうかなと思いますので、皆さん最後までお付き合いください。で、ちょっとね、
はい、
喉の調子が良くないんですよね。
今ちょっとそういう人は大変多いですね。
そうですよ。リスナーさんの中にも多分、
まあ、いてあると思います
よね。いてあると思いますけど、まあ、なぜ僕の喉の調子が今良くないかというと、はい、もちろん乾燥してるとか、寒いとかっていうのがあるんですけど、まあ、ここから我々の一週間の動きに入っていきますが、
はいはい、
つい最近ですね、京都支局に行ってきまして、
はい、
まあ、目的はですね、はい、京都支局のゴミ出し、いわゆるクリーニングにありまして、
まあ、京都支局と言いましても支局機能は全然持ってませんね。今ちょっとまあ悪いけど空き家というのか、
そうですね、
ゴミ屋敷風になってまして、我々まあがね、学生時代住んでたうちなんですけども、
そうそうそう、
まあ、これをなんとか支局に仕立てたいというね、
そういうこと
です。そういうまあ野望を我々持ってるわけ
です。まあ、もう数年来の野望でございまして、ね、まあ、着実にですね、綺麗にはなってるんですけど、
う
ん、
そうですね、
それでも、はい、溜まってる、まあ、ゴミというか資源というかいろいろ人によって言い方ありますけど、そのものの量がですね、まあ、半端ないということ で、
まあ、
過去数回にわたってですね、清掃そしてゴミ出しっていうのを行ってきたんですけど、まあ、それでも一向に まあ、気配が見えないというか、支局、ね、になれるような兆しがなくないんですよね。
バンバ一族っていうか、まあ、兄貴の家族も含めてですね、はい、いろんなもんが、まあ、学生時代ね、
はい、
あそこの北白川のうちから、まあ、いろいろな大学へ通ってたというようなこともあり、我々の、まあ、私バンバ文雄の家族も長年あこに住んでおりましたし、
思い出の場所でもあるんですよね。
それはもうね、長男なんかあこの近くのバブテスト病院中で生まれましてね、京都市先の北白川でございますが、
はい、
思い出の場所でもあるんですけども、その分だけ、まあ、各人の出したゴミがですね、処理しきれずにパンパンに膨らんどったということですね、
はい、で、あの、まあ、一人で今回は
ご苦労さんで
行ってきまして、いろいろ面白い話がありまして、
でしょうね、
はい、あのゴミ出し以外にもですね、
はいはい、
秋の京都を満喫してきたわけなんですけど、
そうでしたか、
また来週以降ですね、
はい、
独立したコーナーで皆さんに発表しようかなという、
まあ、もみじの、ね、京都、
そうです、
これやっぱり京都は、まあ、もみじね、
はいはい、
まあ、それと、まあ、今や世界一の日本一の観光地、まあ、昔からそう言われてましたけど、これ特に、まあ、外国の方がね、
そうですね、
まあ、アジアの方もヨーロッパの方も来てくれはるということで、
はいはい、
京都抜きにはやっぱり日本はね、
いや、ほんまに、
いろんな意味で語れないというところで、
そんな感じですね、
ところにまあ、ね、ポイント持ってますんでね、
そうそうそう、
なんとか、まあ、京都にもスタジオを作ってですね、はいはい、まあ、京都の活動地、京都でもいろんなところを取材しながらですね、
はい、
皆さんに尋んでもらいたいという、まあ、企画ですよね。
動画の撮影的にもね、京都は非常にもってこいなんですよね。
もうそれも何やるにしてもやっぱり京都というのはね、はい、
そうです、
うん、すごいです。生活だったらね、なんとなしにやっぱりちょっとこうしんどいところもあります
よ
ね。ま
あ、よっちゃんもね、うん、若い時に、
はい、
あの僕の兄貴、まだ聞きました、あの京都で生まれて、でまあ、一時期京都で育ってたんですけど、
ずっとね、
はい、で京都ってやっぱりこう土地が古いだけあって、まあ、昔の日本の生活様式がまだ残ってまして、まあ、特に三十数年前は、
はい、
特にですね、で、あのその両親が働きに出るっていう設定をなかなかその役所がしてなくてですね、
まあ、そうですね、
で保育園に入りにくかったんですよ ね、
ですね、
子供がね、
はい、
でよっちゃんが、まあ、文雄くんもよっちゃんも働いてましたんで、京都からあの大阪の方に毎日、まあ、往復でやっぱ3時間ぐらいかけて行ってたんかな、
通ってました、
ね、でそんなんであの僕の兄があの保育園に、まあ、入れんとあかん状況やったんですけど、なかなかそれを入れにくかったと、まあ、おばあちゃんがおったりおじいちゃんがおったりする家が多かったんで ね、
はいはい、
やっぱり働く人にはあんまり優しくない町で、今でももしかしたらその色は残ってるかもしれないですね。
やっぱりおじいちゃんおばあちゃんが同居とかね、
う
ん、
そうそうそう
そういう習慣があって、
うん、
やっぱり女の人もまあ面白いというか斬新的な人がたくさん出てはんねやけど、どうしてもやっぱり専業主婦的な人が多いような気もします、はい、大阪に比べてね、
そうそうそうそう、
それからまあいろんな体制が、
うん、
共働きで子供育てには向いてなかった、
向いてないですね。
でテペ君が出てきたりしましてですね、
はいはいはい、
これやっぱりもう無理やでということで、
うん、
まあ空き家状態にしながらですね、
はい、
こちら千里中央まで移ってきたん
ですよね。まさに今その文雄君とよっちゃんが三十数年前に越してきた場所で僕ら今放送してますからね、
そうですね、
6畳一間の和室ですけど、
ここでしたですね、
大阪府は北部の千里中央でございまして、
そうですね、で1回もねここはね、
はい、
引っ越しもせずに住んでですね、
そうですね、
まあ、非常に、まあ、本当に便利なところなんですよ。
いや、お前ね、僕らのこの今いる場所ですよ、京都の方はもう超不便ですよ、
まあそうですね、
まあ、超でもないかな、
じゃあ超でもないです、
一応市バス通ってますし、
左京区中区もありますし、ね、
でまあ、ちょっと行ったところに京阪電車の出町柳駅とか、
そうそうそう、
まあ、京都大学とかね、
そうです
ありますから、 そんな不便な場所ではないんですけど、
は
い、まあ、なんか独特のやっぱ京都ってね、うん、雰囲気があるんですよ。でね、あの雰囲気に、まあ、侵されたのが僕なんですよね。
なるほど。
もう年に数回行かんと。
ああ、そうですか。
まあ、僕では京都病って呼んでるんですけど、
な
んかね、
イライラしますか。
もうね、やっぱり、まあ、学生時代学校で過ごしたっていうのが大きい
だ
と思いますけどね。
なるほど。
まあ、まあ、ナビなくてもね、あの辺り僕、全然車も自転車も走れますし、もう知ってる土地なんでね。
自転車で大体左京区から、R 大学までね、
そうそうそう。
あ
れ、伏見区ですから、R 大学は。
鴨川の堤をね、
はい、
走ってましたもんね。
ほんまにようやりましたわ。
あれはやっぱり面白かったと思う。逆に言うたらね、染み込んだ
り。あんまり面白くなかった。
そうですか。
面白くなかったからこそ、
こ
う深層心理に入ってきてるのかもしれないですけどね。あの時代の思い出っていうのが。
ね、
まあ僕も学生時代そんなにね、あの明るい人間ではなかったんで、やっぱりどちらかというと暗い人間だったんで、
まあ今もね、
そういうことは。まあだからこそ今ちょっと頑張ってる部分あるんですけど。
う
ん、
なるほど。いろいろ理屈を言ってますか。
はい。で、あのまあゴミを出しをしましてですね、まあ、結果的に120キロのゴミ、ゴミというかね、まあ、内容で言いますと自転車とか、
うん、
あとは布団ですね。
なるほど。
まあ、布団が意外とかさばって、その代わりあんまり重さは稼げないということで、まあ、あの京都市のですね、左京区の、まあ、我々の支局からちょっと北の方に上がったところに、 あの東北部クリーンセンターっていう場所がございまして、まあ言うたらゴミ焼却場ですよね。はいはい、ちょっと小高い山の静原っていうところにあるんですけど、
だいぶこれはまた左京区でもね、
そうです。
山の方行
きます、ね、外れの方で木舟とか、まあ、鞍馬とか、あっちの方面なんですけど、まあそこにですね家庭用のゴミの持ち出しのコーナーがありますので、まあ車にですねできるだけいっぱい積みまして、で一人で行ってきまして、まあ、今回120キロで2500円。
なるほど。
あの排気量がかかりましたが、まあ、一部またあの色域がきれいになったかなということでございます、ね。まあ、
徐々に僕も一回だけついていって、
あ、そうそうそうそう、
一緒に
その、まあ、文君結局あの時車から一回も降りなかったですよね。あの大阪から京都行ってるのに一回も降りへんでどういうことやねと思いましたけど、まあ、色域ボラボラもしてほしかったんですけど、
ね、
まだ文君の京都色域ボラボラは実現してないですね。
はい、いや一回は行きました
よ。行きましたっけ。
この前ねずっと見てまいりました。
ああそうかそうかそうか。はい、一応、はい、あのあれですね、山中越えで、
そうです、
あの大津から
そうです
京都市内まで行った時ね、
はい、あの大津の琵琶湖ホテルでね、うん、飯食って、ね、
けどあの時もそんなに入ってなかったよな。
いや、そう
やね。あ、2回来たっけ？
2 回行きました。
行きましたか。
うんうんうん。ただ、あの、今、あの、というか、はい、映像を見てますとですね、まあ、はい、てっぺが撮ってくれた映像を見てたんですけどもね、はいはい、また一段と僕のいた時よりも綺麗になったなっていう感じがしましたね。
うん、そうですね。
もう一頑張りでね。
いや、もうあと数回ですよね。
あの、大きな段ボールの最初の部屋にあります。天井まで積んでます。
あれがね。
あれも一つね。
漫画ですよね。あ、漫画、まあ、言うてもほとんど僕の荷物なんですけどね。
あ、ね、
あの、その、京都支局を。まあ、
最後はやったもんね、
そう、犯してるものっていうのは、うんうんうん、でまあね、ここが綺麗になるともしかしたらユイもね、
はい、
あのユイって僕の娘ですけど、もしくはあの綾音とかね、綾音の妹とか、まあ、もしかしたら京都の大学行くかもしれないですし、その時に支局を使えるんじゃないかなと思いました、ね。まあ、
その前にやっぱりね、うん、本当に支局としてやっぱりちょっとしたスタジオをやっぱり作って、
そうそうそうそう、
京都の生情報とか生中継とか、そんなのも、まあ、特に世界に向かってね、
そうですね、
もう本当に京都の住んでる京都の市民になった目で、
はいはい、
応援したいですね、
したいんです、まあ、その時にですね、はい、使いました車があったんですけど、まあ、車っていうのは僕の持ってる自家用車なんですけど、あの車ちょっと最近なんとなく調子悪かったんで、
そう、
その京都行く前に近所のガソリンスタンドで、そのガソリンを入れるついでにちょっと見てもらったんですよね。
あ、まあ、そういうことしてくれるらしい
ですね。そうそう、向こうの技師っていうか方にですね、
技師さんの人が、
そうです、そしたらですね、
うん、
オイルがそのすごい汚れてたんですよ。1年半ぐらい変えてなかったんですけど、エンジンオイルなんですけど、
はいはいはい、
でさらに量も減ってるということで、なんかオイルってやっぱりこう走ってるうちに、
うん、
なんかマフラーからとかが出ていくみたいですね。そのオイル、オイルは基本的にはね、あの巡回するもんなんですよ、エンジンの中はね。まあ、ただそれでもやっぱりちょっとずつこう出てる、まあ、蒸発もあると思うんで、それでまあ5リットル入るあのエンジンオイルなんですけど、まあ、僕の車にはね、まあ、それの1リットルぐらい減ってて、でさらにもうドロドロになってたんで、エンジンオイルも同時に交換してもらって、もうそしたらね、車の走りがね全く違うんですよね。
あ、そんな違いましたか。
まあ、徐々に徐々に調子悪くなっていってたと思うんですよ、車もね、エンジンオイルの劣化とかありまして、
ね、
ただやっぱりこう段階を踏んでるんであんまり感じなかったんですよ、僕もね、ずっと車運転してたんで、
まあ、自分の体でも気づかないといけませんね。
そうそうそうそう、
徐々に弱
ってる、車と一緒ですからね、人間の体って、まあ、言うたら人間で言うたら血液がエンジン、車でいうオイルですから、
まあ、ズバリそうかもしれません、
はい、でやっぱりそのオイル、エンジンオイルが新しくなったんで、あのまずあの車のアイドリング時の振動が全然変わりましたね。小さになりました。静かになったし、
まあ、まあ、しかしそんだけはっきり分かると、
はい、
まあ、1万何本のお金も、まあ、もったいないけども、
1万750円
でしたね。まあ、しゃあないなということ
なので、はい、あの洗浄液も含めての値段なんですけ ど、で向こうの技師の方が全然、
うん、
あの走り変わりますよって言ってたんが、まさにその通りで、
あ
のアクセルのね、やっぱ踏み角度も浅くてスピードが出るようになりましたね、うんうん、だから
すごいですね、
まあ、12月になりまして、うん、あのそういう車のメンテナンス考えてる方はですねあのエンジンオイルを交換したら相当走り変わりますね。もちろんタイヤとかもあるんですけど、
まあ、
あの車検するときに大体エンジンオイルって変えるんですけど、うん、もうね、車検したのが1年ぐらい前、1年半ぐらい前になりますんで、やっぱりあの、まあ、まだの方は変えてみてもいいんじゃないかな。値段はある程度高いです、まあ、やっぱり1万ぐらいかかりますけど、まあ、その分ですね、車の長持ちとかもしくは燃費向上にもつながるんじゃないかなと。やっぱりこうアクセル踏む、あの深さが、あの こう浅くなるということは、そんだけガソリンの使用量も減るということですからね。まあ、
常識的に言ったらそういうことになるな。
そういうことです。だからエンジンオイル変えるというのは、まあ一ついい方法やなと思いました。まあ別に車じゃなくて、あのモーターバイクとかもそうやと思いますけど、まあね、まあそういう意味ではね、あの電車っていいなと思いましたね。電車は全部やってくれてますんで、あの運転から整備までね、まあ、エンジンオイルも変えてますし、電車はね。
まあね。
お金もかかりませんし。
まあそういうこと
ですね。まあただ今回みたいな、そういうゴミ出しは電車ではできないですけどね。
まあそれはそうです。はい。まあ本当、まあそういうことですね。
車っておもろいなと感じた次第でございました。まあこのあたりはですね、また来週以降の、あの本編の方で話していきたいと思います。また詳しいですね、そのクリーンセンターの使い方とかね、もういうのも話していきたいと思います。ま
あ、我々住んでる豊中にもそうクリーンセンターがあって、そういうところへ、あの僕もあの時々取材に行ったりしてますけども、うん、いわゆるそのセダンタイプの車でね、緊急のゴミとかですね、はい、そんなの持ってきてある人もあって、やっぱり京都と同じようなシステムで、料金とか詳しく知りませんけどね、
大体ね100キロ単位らしいですね、100キロ1000円で200キロ2500円とか、
自治体にそんなのありますからね。そうそうそう、あの、まあ、緊急の時はそういうなシステムをお使いになりますと、
そうです、
まあ、家の中からゴミが消えてなくなるということはありますね。なかなか難しいです
が、で、まあ、そのゴミ関連、まあ、ゴミって言ったらまたこれ失礼な話なんですけど、以前僕スパイクタイヤっていう、あの病の入ってるタイヤ、う
ん
うん、自転車用のタイヤなんですけど、あれをですね、まあ、韓国自転車横断の時に購入いたしまして、まあ、結局ほとんど使わずにずっとタンスの肥やしになってて、まあ、オフィス井口さんがあれで日本海ボラボラしろということをですね、数年にわたってこう提案してくれたんですけど、あのスパイクタイヤ売れました。
あ、よかったですね。
はい、まあ、売れたというのはですね、あの服部緑地公園というのが、あのこの我々の本局からちょっと行ったところにございまして、あの民家集落はとかですね、常磐できる場所とか、
まあ、大阪府のあれはね、そうです、基本的に施設です
けど、非常にですね、はい、自然豊かな気持ちのいい公園がありますが、はいはい、そのですね、服部緑地公園で、11月23日の、祝日月曜日にですね、はいはいはい、シクロジャンブルというイベントがございまして、ね、うん、まあ、ご存知だと思いますけど、はい、皆さんもね、
まあ、自転車の好きな人はね、
そうです、あの自転車の部品なんかをこう売る即売会というか、うん、フリーマーケットなんですけど、専門的
なフリーマーケットですよね。
そう、そういうことですね。で、まあ、そこでですね、ね、僕 の、 その先ほど申し上げましたあのスパイクタイヤとか、あの、あとは自転車の、まあ、立てるためのスタンドですよね。あ、まあ、そういうですね、まあ、今使ってなくて、うん、ちょっとあの荷物になってるようなものをですね、まあ、ただ捨てるのではもったいないということ で、
で
そのシクロジャンブルに出してもらったんですよね。
まあ、出品してもらった
んですね。そうです、あの豊中駅前 の、 あの銀林亭ですね、サイクルショップ、まあそこがですね、シクロジャンブルに出店したんで、
う
ん、まあ、そのついでに僕 の、 その自転車グッズも、まあ、
委託っていう感じやね。
そうしたらですね、なんと、はい、売れまして、
あ、よかった、
1万1000円の売り上げがございました。
ありがとうございました。
あんなに売れるもんなんですね。
売れはった人がね、もちろん必要な方に言ってるからね。
あ、そうそうそうそうそう、
いいんですよね。
で、あの販売してくれた人もね、上手に売ってくれたなと思います。で、その商品のですね、今、まあ、商品つけたタグがあるんですよね、付箋があって、まあ、これに大体あの値段書いてたんですけど、例えばですね、これ書いてますね、陸戦カウルマウントって、まあ、これ何や言いましたら、自転車 の、 あのハンドルとか、うん、あとはあのシートポスト、シート の、 あの筒なんかにですね、うんうん、バッグを取り付けるときに、その自転車とバッグをこう接続するためのマウントっていうのがあるんですよね。まあ、言うたらあのカメラで言うたら、雲台みたいなもんですよね。
アタッチメント系のもんです
ね。そういうことです、はい、あのですね、マウント、うん、シートポスト用のマウントがあったんですけど、まあ、言うたら自分のお尻の下にバッグをつけるためのあの接続部分なんです。あれをですね、僕3000円で出したんですよね。
あ、そうですか。
あの全然使ってなかったんで、
まあ、さられたんですよね。
そうです、そうです、うん、それがですね、2500円で売れてますね。
これもよく買ってくれ、
まあ、やっぱり500円ちょっと引かれたと、
これはそれはしゃあないですよ、
いうことですよね。
半額以下になるもんですけどね、
はい、他にはですね、はい、あ、自転車のスタンドが300円で売れてますね。
あ、そうでしたか、はい、もうそれありがとうございました。売ってくれはった人も、超えてくれはった人も、はい、
クロスバイク用のキャリア、これ何や言います、後輪の上の部分に荷物を乗せるときに使う、うん、あの荷物台です ね、
ですね、
あれがですね500円で売れてます。
あ、まあ、それ良かったですね。みんな、まあ、出張のしてる人があんねやね。
でこんなんも売れてますね、あの自転車の
出したよね、
いたしました、あの変速機、シマノの変速機で、あのマウンテンバイク用 の、 あのXTR という、まあ、マウンテンバイクでは多分最上位 の、 あの変速機なんですけど、あれがですね、2500円で売れたりとか、まあ、してまして、あれ、これあれがないな、あのスパイクタイヤのタグがないんですけど、多分スパイクタイヤも売れてますね。
なるほど、
はい、まあまあ、こんなんを 合計しまして、1万1000円の値段が出ましたんで、まあ、やっぱゴミもですね、人によっては宝に変わるということ
なんで、それゴミっていうか、そういう資源ですよね。
そういうことです。だからまあ僕らがですね、うん、京都支局を今掃除してるんですけど、うん、まあ、そういうものも捨てんように、販売経路がないものもありますけどね、どうやって売ったらいいねんっていうものもありますけど、うん、まあ、売れるような可能性があるもんで、僕ら の, あの 資源になる、資金の足しになるようなものはですね、
まあ、
なるべく売らんように、捨てんようにしようかなと思っておりまして、まあ、そういう臨時収入もございましたので、まあ、もし自転車用品で困ってる方はですね、このシクロジャンプル年2回服部緑地公園で行われるらしいんで、
まあ、各地にあるんでしょうね、
あると思いますね、まあ、大阪の方は緑地公園ですよね、で行われるらしい、まあ、来年も多分あると思いますから、まあ、ちょっと皆さん考えた方が、まあ、多分ね、出店料は多分取られると思いますが、
まあ、それは知らない
ですね、はい、よかったら利用してもいいかなと思いましたね、ま
あ、愛好者で何人かでね、はい、一つのブースを、まあ、借り切るとかいうようなことでやられてもいいかも分かりませんね、はい、なるほど。
で他にはですね、まあ、ちょっと僕の話ばっかりになるんですけど、はい、以前ご紹介いたしました、うん、あのニートの主張の、あのタクさん、
タク先生ですね、
はい、先週、はい、あのボラボラいたしましたが、まあ、彼を特集した取材動画の全3部作が全て終了いたしましたんで、皆さんぜひ JOBBB の YouTube チャンネルをチェックしてみてください。
好奇心の強い人はお見えになってもいいし、まあ、ちょっと、うんうん、あまり見たくない人は見に方がいいかも、
ね、常識人は見に方がいいかもしれないですね、うん、ちょっと刺激的なものを探してる、うん、まあ、皆さんにお勧めします、
う
ん、ま
あ、逆に常識人に見てもらいたいところはあるんですけどね、
こういう人もいるんやでっていうことですよね、ま
あ、人生いろいろ幅がある人がおって、そういうことです、こういう部屋もあるんやでというね、うん、お部屋というのもいっぺん覗かれてもね
お部屋ね、汚い部屋でお部屋ですけど、
まあ、匂いはしませんから、
あの動画はね、実際にはね、もうごっつ臭かったですけどね、
うんうん、だからそういうとこでね、はい、まあ、もう初めからそんな嫌や人に無理に進めませんけど、
そうです、ね、
ちょこっと覗かれてもいいかも分かりませんね、はい
は
い、
あと他にはですね、ふみおくん関連の話で、あのパスポートの話題があるんですよね、
そうですね、
ふみおくんのパスポートはですね、うん、来年の1月30日で
切れるんです、
有効期限が切れておりまして、うんうんうん、まあ、それのですね、うん、あの更新の手続きをですね、今しておりまして、はいはいはい、面白かったのがですね、うん、あの昔やったら大阪市内行かんとパスポートの更新できなかったんですけど、うんうん、
大阪市内ありましたね、
はい、最近ですね、うん、豊中のあの蛍ヶ池、うん、モノレールの蛍ヶ池、まあ、阪急もありますけど、はい、駅がね、はいはいはい、あの近くでどうも免許の、うん、免許じゃあの、うん、パスポート旅券の更新ができるということが分かりましたね、
う
ん、
は
い、
そうでしたね、
はい、まあ、電話したらあのそのいろいろ身分証明書とか、はい、まあ、身分証、あの本人が行く場合はパスポートだけでいいとかね、代人が行くときはその委任状も含めた申し込み書持ってきてくれとかいろいろ言ってました、
写真1枚いるとか言ってましたね、
そうそうそうそう、パスポート の, あのサイズに切った写真らしいですけどね、
まあ、写真屋さんに行ったらやってくれますね、パスポート用という
と、ね、まあ、文雄君もね、来年以降ちょっとまた海外に行く仕事もあるかもしれないですからね、あと身分証にもなりますんで、
私も身分証も車もあんまないからね、
そうそうそうそう、
なってあれ一つあると便利ですよね、
写真入ってますし、
ね、ああいうことですね、
まあ、そんなパスポートの更新の話題なんかもございました、
はい、
で、まあ、なんで僕がですね、うん、あの京都支局掃除も含めましてこんだけ自由に動いてるかと言います、うん、今つぐみとゆいが、はいはい、とある場所にですね3日間ほど
あ
の旅行に行ってますん で,
いいです、ね、
あの久しぶりの、まあ、僕の自由な時間が持てたということ で、まあ、やっぱりあのこういう心の選択じゃないですけど、はいはい、たまには、まあ、年に1回ぐらいね、自分の自由な時間を持つのもええなと思いました。
なるほど、
ね、まあ、ただあの掃除洗濯水事全部自分でやらんとダメなんで、まあ そ, ね、まあ、そのあたりは大変ですね、うん、あのまあ、つぐみさんのありがたみが分かったと、なるほど、なるほど、いうことでございます。
なるほど、分かりました、はい、なるほどね、そんなとこですかね。
そうです、あとね、あの京都支局でちょっと手に入れたおもろいもんがありまして、
はいはいはい、
あのキラシアが別当庁の地図、
ああそうでしたか、はい、地域地図ですね、
これ毎年1回ねどうもあのポストに入ってるらしくて、
ああね、
はい、
これここもそうですよ、
はい、あ、そうなんですか、
東町の地図ずっと入
れ、あ、入ってますか、
毎年、はい、いや、あの配ってますね、
あの地元の、
え、地元のほんの地元の書いて住んでる人の家の名前まで書いてるやつですよ、
そうです、はい、僕らの名前これ書いてんのかな、
あ、いや書いてるか、
別当庁のあたりね、
はい、はい、多分表札を出してたら書いてると思います、
表札ね、あの、はい、僕は学生時代に書いたやつがまだ残ってて、
あ、それやったら多分
あの地名のね、川っていう字がね、うん、あの三千の川にしてるんですよね、あれほんま三本の川なんですけど、
ね、北寺川
ってい
う
のはね、まあ、こんな地図もいただきました、
ちょっといっぺんまた見てみたいですね、はい、商売さんも変わってるのもあるやろからね、
そうですね、
まあ、京都ですからあんまり変わってないと思いますが、
以上をもちまして、
はいはい、
我々のというか私鉄平の1週間の動きは終了いたします、はい。